はい。ということで、今日もですね、デブチャット FM やっていきたいと思います。今回はですね、ゲストに、Ubi の、ソフトウェアエンジニアの、ユークを招いてですね、二人で、お話ししていきたいと思います。で、今日はテーマは、スタッフエンジニアっていう本をですね、彼が読んで、そこの周りのお話であったりだとか、Ubi の最近の、組織課題みたいなところとかもですね、お話ししていければというふうに思っています。はい。よろしくお願いします、ユーク。
はい、お願いします。小谷ゆうくと言います。Ubi に入ってからは、もうちょっとで6年ぐらいになるかな、くらいで、結構古参なエンジニアになってます。で、最初の方は、2C のプロダクト開発を MVP の時からずっと開発をしてきて、500万円ぐらいまでのグロースまではやってきて、その後は、前者のテクノロジーマネジメントとか、システム戦略とか、そういう仕事をしてるようなエンジニアになります。お願いします。
あざます。いやー、いいね。もう6年もいるというところで。
で、最初1年インターンで、その後、空母に、お前は大学を辞めて、ユビに入れ、みたいなことを言われて、大学を辞めずにユビに来たっていう感じだね。
一石二鳥というね。あ、違う
一石
か。アブハチトラスってやつですかね。
二鳥ね。取れてない。
単位がね、今まだ取れてないっていうね。
まだ大学生もやってますというところで。
はい、なるほどね。そんな、ユークが、最近読んだのかな？ちょっと前に読んだ、スタッフエンジニアの話を読んでて、で、それが、結構、最近、これは、Ubi の社内の中でも、なんていうかな、発信といいますか、ノーションとかに、本当社内のウィキに、まとめて、この自分の考えとか結構発信する文化みたいなのが、結構社内ブログみたいなのがですね、流行ってる感じかなっていうのがあって、その一つで、ユークのスタッフエンジニアの話を読んで、ああ、面白いなと思って、はい、ちょっと今日は話してみようというふうに思っています。はい。で、早速なんだけど、スタッフエンジニア、まず最初に、なんで読んだんだっけ？
そうだね。きっかけで言うと、まず背景として自分は今は、主に、アプリケーションレイヤーの、システム戦略とかテクノロジーマネジメントみたいなところを全社的にやってるんだけど、結構、手を動かすところに駆り出されるというか、これは好んでやってるんだけど、結構重要なプロジェクトにスポットで入って推進するみたいなことをやることも多くて、今で言うとモバイルアプリ刷新プロジェクトとかを立ち上げたりしてるんだけど、そういう新規事業の種とか、技術的負債とか、あらゆる面でやりたいことがすごいたくさんあるんだけど、全然間に合わなくて、めちゃめちゃ頑張って全員が手を貸さなきゃいけないみたいな感じになってますと。で、結構、なんて言うんだろうな、そういう感じになると、採用強化みたいなハードが結構あると思うんだけど、僕は結構、12秒だから、少数精鋭チームみたいなのが好きで、そ
12
れ
秒
をいい
ね。
ですね、みたいな、すごい思ってるんだよね。だから、めちゃめちゃいっぱい採用して、いっぱいいろいろやるというよりは、最強の人だけ採用し続けるとか、社内の人がもっと採用になるとか、そういう、ね、能力密度が高い感じでいきたいなって思ってて、じゃあ、能力密度が高い組織のエンジニアとか、そういう能力が高いエンジニアってどういう人なんだっけみたいなのを、エッセンスを欲しいと思って、積んでたスタッフエンジニアを読み始めたって感じかな。
なるほど、なるほど。そっか、スタッフエンジニア自体は去年日本語訳されたっていう本なのだっけ？
そうそう、すぐ買ったんだけど、ずっと積んでて、
うーん。
ようやく読み始めたって感じやな。
なるほど。なるほど、なるほど。自分は、この回を収録しといて何なんだけど、全く読んでないっていう ところがありまし
教えて
て。
くれってことでね。
そう、確かに結構、日本語でも出たとき、結構、X とかでも言ってる人とかいたかなっていう感じがしてて、ちなみに内容的には、どんな、全体ざっくり言うとどんなことが書いてあるんでしょうか。
ベースはまず二部構成になってて、一つはスタッフエンジニアとはみたいなところで、いわゆる EM みたいなマネジメントのキャリアパスとは別で、もうちょっと人をマネジメントするっていうよりかは、技術的なところでリーダーシップを張っていくみたいなキャリアパスを、スタッフエンジニアと呼んでるよみたいなのを紹介していて、で、あとスタッフエンジニアは4つ、テックリードとかアーキテクトとか類型があるよみたいなちょっと具体的な話とか、が、第1部で、第2部が、もっとエピソードベースで、いろんな、例えば、ストライプとか、そういうイケてる会社のイケてるエンジニアに、もうどういうふうに仕事してるとか、かなり具体的なインタビューをして、その事例集みたいなのが、10人分ぐらいかな、 あって、うん、それ結構イメージしやすくて面白いって感じやね。
なるほど。ちなみにそのまさにそのテックリードとかアーキテクトみたいな、職種ってまあ以前からあったと思うんだけど、なんかそれに比べてそのスタッフエンジニアっていうのがまあ結構最近、出てきたっていうのはなんか背景としてどういったことがあるんだろう。
そうね、もともと多分テックリードとかアーキテクトとかってそのなんていうんだろうな、かなり定義がブレてったと思ってて、まあ、スタッフエンジニアでも完全にストリクトに定義してるわけじゃないんだけど、なんか例えばテックリードとアーキテクトの違いって何って言われたときになんか結構難しいと思うんだよね。それがスタッフエンジニアっていう文脈だと、まあその要は技術的なところを引っ張っていくっていうのは多分マネージメントとは別のキャリアパスとして整理してるからこそ、それを詳細に噛み砕くというか、まあ類型で言うと4つあって、テックリード、アーキテクト、ソルバー、ライトハンドっていうのがいるんだけど、まあ例えばソルバーとかはもう一つの難しい問題をひたすら解き続ける人みたいな、もう特化型みたいな人もいれば、テックリードは、まあ技術的なところも、技術的な方向性とかもそうだけど、組織、まあチームに対して技術的なビジョンを示していくみたいなところだったり、ちょっとそういうチーミング的な要素が入ってくるだとか、あるいはアーキテクトだと、もうちょっと技術的なある領域、例えば、API デザインのことはこの人に聞けとか、かなりスペシフィックな技術的な領域に関してオピニオンを持って発信していく人みたいな、引っ張っていく人みたいなとか、その辺の類型があるんで、なんか自分はどういうふうに成長していったらいいんだろうなみたいなのが結構、ここに当てはめて考えやすくなってるって感じかな。
なるほど。スタッフエンジニアって、そっか、キャリアラーのうちの一つみたいな感じなの。なんか、
そうね。よくあるのは、行って、まあ、シニアエンジニアとかまで行くと、その上は、マネジメントのラダーになるか、スタッフエンジニア的な、まあ、IC とかスタッフエンジニアみたいなラダーになるかみたいな感じやな。
ってなった時に、なんか、まあ、それこそ、まあ、CTO とかって結構難しいけど、VPOE とかと比べて、なんか、スタッフエンジニアやけど、あれなんだろうね、カテゴリーみたいな、その、テックリードとか、なんかよく、そのテックリードとマネージャーみたいな、エンジニアリングマネージャーとかってよく、なんか分かりやすく、IC ラダーとマネージャーラダーの、比較かなみたいな感じになるんだけど、なんかその、もうキャリアラダーのステップ全体を言って、スタッフエンジニアみたいな感じで言ってるってことなのかな。
っていうと、厳密に言うと、まあこれも会社によって違うっていうのはありつつ、この本だと、シニアエンジニアの上に、スタッフエンジニア、プリンシパルエンジニア、なんとかエンジニアみたいな感じで、いくつかあって、スタッフエンジニアは、まあ、シニアの1個上って感じなんだよね。で、その辺は、まとめてスタッフプラスエンジニアって呼ばれてて、まあ、スタッフ以上。なんで、まあ、スタッフプラスエンジニアになるかを目指すか、マネジメントでやっていくかみたいな2択って感じかな。
なるほど、なるほど。良さそう。なるほどね。なると、まあ、その中で、なるほどね。まあ、キャリアを積んでいて、最終的には、まあ、こう、CTO になったりとか、まあ、そういうのも全然あるっていう感じってことだね。まあ、なるほど、なるほど。そっか。なんか最初出た時に、結構なんか、チーフオブスタッフとか、そういう A なのかなと思ったんだけど、なんかそういうものじゃないってことだね。なんか名前的に。
あ、確かにね。それはもうそう。
なるほど、なるほど。理解。なるほどね。で、まあ、その本の中には、どうやって、どういうふうに、その、役割として動いていくべきかとか、なんかそういうのがこう載ってるみたいな、なんかそんな感じ。
そうそうそう。
チームで最適化していくには、みたいな。
あとは、どうその役割を目指していくかみたいな、その、出世のハウトゥーみたいなのもあったけど、そこはまあ、読んでないから、わかんないや。
なるほどね。まあ、けど、普通というか、まあ、重要って言うと、ビッグテックとか多分わからないけど、そういうところに。多分その背景的にあれだよね、そのビッグテックとかで勤めるにはとか、なんかなんて言うんだろう、まあスタートアップとかよりももうちょっとデカめって感じなのかな、アメリカの。
そうね、どちらかというとそうかもね、超大企業だけって感じじゃなかったけど、まあ、結構そういうラダーとかしっかりしててみたいな会社で、まあ結構上司に、なんか多分スポンサードしてくれる上司を見つけて出世を目指していくみたいな世界観とかがベースになってはいそう。
なるほどね。いやー面白そう。今度ぜひ読んでみたいと思います。まあさっき言ってたみたいに結構指だとなんかこの なんていうかな、まあ、流動的にこうやることだったりだとか、まあ、そもそも事業領域として、こう見てる先が、まあ、3つあって、生活者さんと、まあ、医療機関さんと、あとは、製薬企業さんっていう、まあ、ステークホルダーもいる中で、まあ、結構、なんていうか、リソースっていうところも結構柔軟に、動けるような、まあ、体制作ってるんで、なんかそこの、なんていうのかな、まあ、こう、しっかり、根を張って、一個のことをやり続けるっていうことが、まあ、できなかった時期が、すごい長かったりだとか、まあ、そういう兼務問題みたいなことも結構あったりしたかなと思うんだけど、なんかそこに対して、その、まあ、もともと課題感持ってっていうところなんだけど、なんか特に、こう、人の問題っていうところに対して、こう、より、なんかみんながどういうふうに成長していくべきかみたいなのを知りたかったみたいなのが、もともとの課題感っていう認識だってる。
そうね。全然成長してないみたいな課題感が、強かったわけではないんだけど、やっぱり、ユビって最近すごい、事業が立ってきてて、やりたいこととかかなり増えてきてると思ってて、ってなった時に結構、やっぱり事業とかが複雑に、まあ、会社の規模も大きくなったし、事業も大きくなってるから、すごい複雑になってるんだよね。ってなった時に、もともとユビあんまり、マネジメントみたいなところに力を入れてこなかった。結構それぞれが自律的に完璧にアライメントを取ってみたいな世界観だったんだけど、もうさすがに複雑すぎて個別にそれぞれがアライメントするっていうのはもう現実的じゃなくなってきたっていうタイミングだと思ってて、そうなってくると結構今まで指で必要なかったマネジメントっていう役割が、まあ、これはなんて言うんだろうな、なんか、まあ、ちょっとマネジメントも多義語だから難しいけど、まあ、やっぱり目標を適切に噛み砕いてチームの目標にブレイクダウンするとか、まあ、そういうマネジメントの役割が必要になってきてると思ってるんだよね。ってなった時、まあ、今ユビにはもともと必要なかった役割が生まれてるわけだから、そこをやってる人がいないから、今いるユビの人たちがマネジメントとかもできるようにとか、あるいはリーダーシップとかをできるようにっていうところで、まあ、結構変化とか進化をしていかないと必要なポジションが埋まらないっていう課題感があったから、まあ、新しく生まれた役割に対してうまく人を当てていくためにスタッフエンジニアを呼んだって感じかな。
なるほど。まあ、スタッフエンジニアのその定義の中にというか役割の中に、まあ、結構そういうチームマネジメントみたいな、まあ、ピープルまで行くわけではないけど、まあ、そのチームをリードしていくみたいなところは、まあ結構、どちらかというと、まあラダーとしてはなんかすごいマネージャーっていうラダーではないと思うんだけど、まあ、それ自体は入ってるっていうことかな。その目標を達成するというか、みたいなところとか、発信していくみたいなとか。
ね、チームにビジョンを示していくみたいなところは、まあ、リーダーシップの一部、マネジメントというよりリーダーシップの一部としてやっぱりあるし、まあ、逆に、まあ、全員がもちろん指でそれをする必要はないと思っていて、じゃあその指の中で引き続きその技術とか課題解決みたいなところに、まあ、IC 的にコミットし続ける人って、なんかどういう素養の人なんだっけっていう、そっち側のことも知りたかったかな。
ああ、なるほどね。そこで、まあ、ある種、ラダーをやっぱり分けていった方が、まあ、ラダーを分けていくというか、まあ、役割をやっぱり、それが得意な人と不得意な人がいて、で、それの分解点みたいなところとか、まあ、そっち側の IC 側の人たちの、まあ、ベストな、こう、配置、役割、期待みたいなところを、まあ、定義するのにっていうことか。
そうそうそうそう。
これは組織アーキテクトみたいな感じかな。組織デザインでしょうか、リュークの役割は。
かもね。自分がそこにめちゃめちゃ、なんていうか役割を持ってるわけではないけど、まあ、課題感としては大きかったって感じかな。まあ、一番歪みを感じてた一人って感じかもしれない。
なるほどね。やっぱり、まあそこでこう、事業のフェーズがまあどんどん変わっていく中で、まあ、必ず、ね、こう必要な役割が出てきてっていうところだと思うけど、うん、いや素晴らしいですね。なるほど。特にこうスタッフエンジニア自体を呼ぶ中で、ここはこう適用できるなとか、なんかこのチームを、まあ、率いていくときだったりだとか、こうデザインするときになんかこう特に使えるなみたいな思ったポイントとかってあったりするかな。
そうね。やっぱり、4類型は僕はすごい便利だなと思っていて、まあ、ユビーだとイノシシと呼ばれる人種がいるんだけど、俺はもう本当に、一つの課題に一つ申しに立ち向かって、すべて投げ倒していくみたいな人種がいて、 まあ、彼らっていうのはもうまさにそのソルバーなんだよね、多分あのスタッフエンジニアで言うと。で、あのその彼らがあの例えばでも指って結構いろんな仕事が舞い込んでくるから、あのそういうノイズ的な仕事が彼らを邪魔したりするんだけど、彼らがソルバーとして最高にパフォーマンスを出すためにはどういう環境が必要なんだっけみたいな話とか、あとはやっぱ指だと今あのテックリードっていうあの明確な人格が不足してるなっていうのはすごい感じて、あれを読んでっていうのも、あの、まあ、今まで指は結構あの、まあ、全員その自律性の高い人を取ってるから、まあ、いわば雑に言っちゃえば全員テックリードみたいな世界観だったんだけど、やっぱり課題が複雑になってる中で、あの誰がどこにその責任を持つというか、あの、まあ、覚悟を持つのかみたいなところでもうちょっと明確にしていきたいなと思ってて、まあ、この技術領域、このチームの技術的な意思決定は俺がケツを持つみたいな人とかはテックリードとして本当あの作っていきたい。じゃないと、あの、まあ、その今全社的なシステム戦略とかやってる自分があの全部意思決定をするみたいな超嫌な状況になると思ってて、そんなんクソくらいだと思ってるんで、基本的にはやっぱりいかにそういう自律的な意思決定を整合性を、まあ、その各チームが自律的に意思決定をして、それが整合性保たれる状態を維持するかっていうのが僕の役割だと思ってるから、そういう意味で各チームで自律的に意思決定をするところをに責任を持つ人をもっと増やしたいなと思ったとか、そのあたりは読んで思ったことかな。
なるほど。この逆にテックリードなのにこう責任みたいなところとかっていうのがなんかすごいこう本質をついてるような気がするね。あの、なんて言うんだろう。結構そのテクニカルな話だったりだとか、まあそういうところ、スキルセット的な話っていうよりは、なんかどちらかというと結構マインドセット的なところも、あの、含まれてるのかなと思ってて。
うんうんうん、そうね。やっぱり、あの、結構ビジョンテリングには必要だと思ってて、やっぱり結構各チームって、まあ、指でもいろんなフェーズのプロダクトがあると思ってて、あのそれぞれのチームにおいて、まあ、最適なあのどこまで例えば作り込むかみたいな話とか単純な話だとそういうのってかなり最適解が違うと思うんだよね。でそうなった時にやっぱりこの自分たちのチームのプロダクトは1年後はどうなっていくはずだから、今はこんぐらいしかやらないけど半年後はこういうことをやってとか、なんかそういうビジョンをチームメンバーチームの中に示していくっていうのも必要だし、それをそのまあ、僕とかそういう電車のシステム戦略に乗せていくっていう上へのテリングも必要だし、そのあたりはかなりあの、まあ、マインドセット、スキルセット、ちょっとなんていうのソフトスキルかな、ソフトスキルとしてかなり必要になってくるんだろうなとか思うな。
うん、まさにね。なるほど。で、まあそこはこう今までなんていうかことに向かってるというか、もうひたすらこうアウトプットをやっぱ出していくっていうところを重視したいとから見ると、なんかそこはちょっとジャンプアップあるから、やっぱりそういう、なんかムーブメントというか、こう、けどそれを自発的に起こしていくのっていうのが、なんか指っぽいね。うん。めちゃくちゃ、客観的な意見だけど。
そうね。あの、やっぱ、それがないと自分の仕事が大変だから、みんな、あの、なんか例えば、まあ、そんなことはいっぱい起きてるわけじゃないけど、指で、なんか、あの、3ヶ月作ったものが実は無駄でしたとか、他のチームが作ってましたとか、そういうのが規模になるとね、指も280人の会社だから起こり得ると思うから、その辺のまあアライメントをどう保っていくか。で、そのアライメントをその、なんか上の方で勝手に決めてトップダウンに下ろしていくみたいなアライメントではなくて、いかにボトムアップでその、オートノミーがある形でアライメントしていくかみたいなのは、すごい、組織的なチャレンジだなとは思うな。
そうだね。まさに。まあ、今のテーマがなんかオートノミー&アライメントみたいな感じになってるけど、
や
っぱりね、こうアート的な、ほこたてみたいなね、感じあるよね。
そうね、でもやっぱアライメントが難しくなるぐらい、あの事業とかが大きく複雑になってきたっていうのは、あの、まあ、6年もいる自分からするとかなり嬉しいことというか、エモい感じにはなるね。
そうだね、そうだね。前はなんかこう、やっぱり、まあ昔はカオスだし、それは、うん。まあ何やってもね、うん。なんかこう、問題はないけど、逆に社会へのインパクトもちっちゃいっていう、ところからね、
うん、
まあどんどんどんどん、おかげさまで、まあ、大きなプラットフォームになってきたというところで、まさにそういうのはすごいやりがいがあるんじゃないでしょうかと。 いうことかな。
そうね。やっぱ、前までは結構、これをもうやらないと死ぬみたいな、これをやるかやらないかみたいな、一個の課題を全員解くみたいな世界観、ちっちゃい頃は、だったけど、やっぱり今はもう、会社の成長とか、社会へのリターンみたいなところを、どれを解いたら一番大きいんだっけっていう、かなりいろんな課題をから選び取るみたいな世界観になってるから、そうなるとやっぱり、そりゃいろんな課題を並列で解くことにもなるし、複雑になるよねっていう感じではあるかな。
うん。
うん、
そうだね。まさしく。ユーク自身は、自身の役割としては、まあそういう人を増やしていくというか、みたいなところだと思うけど、なんか、なんていうのかな。こう、明確にこの役割をやるみたいなんてあったりするのかな。直近。
はいはいはい。直近で言うと、やっぱり、さっきも言ったんだけど、結構会社の事業が今大きく変わってる、タイミングで、結構その今までもちょっと、技術的な戦略とか立ててきたけど、それも結構、考え直さなきゃいけないタイミングかなと思ってて、そこを、まあ、今後1年とか2年の成長を支えるためにどう戦略を立てていくかみたいなところは、まあ、その戦略を立てるってことが自分の役割だと思ってますと。で、それを楽にやるために、まあ、テクリートとかを増やしたいっていう話なんで、結構それは今やってることは仕込みではあるんだけど、で、その仕込みがちょっとうまくいきつつあるから、今後は、意思決定みたいなところ、あとは、メッセージングみたいなところ、ちょっと自分これは苦手なところなんだけど、で、挑戦してるところなんだけど、考えてることとか、会社、まあ、その技術的になんか、技術でどう勝つんだみたいなメッセージングとか、それを社内にしていくみたいなのは、頑張っていきたい。まあ、だから覚悟としては、CTO をやっていくぞみたいな覚悟ではあるね。実際に
意味な
んだけど、
うん。あざます。じゃあ、CTO でお願いしたいですというところで、そうね、まあ、自称から本物の。
CTO として、はい。
なっていくと。いや、素晴らしいね。いや、まさに。やっぱりその覚悟、まあ、結局 CTO っていうのも覚悟だよね。会社さんのお話とかも聞いてると、結局まあ、どうスタンスを取るかといいますか、経営が動いていく中で、そっちはダメだよっていう、こっちに未来があるよっていうのをね、示していくというところだと思うんで。
そうだね。なんか、そういう技術の代表として、そういう会社の方向性みたいなところに作用していくっていうのはもちろんあるし、あとは、結構、なんて言うんだろうな。変数が多すぎて、やっぱり、行って、別途しなきゃいけない領域もあると思ってて、そこをいかになんか、本気で別途するかというか、多分、日よって中間策になるのが一番成果が出ないと思うから、こういかに、まあ、極端な選択肢だとしても別途して、それをみんなに信じてって言っていくかみたいなのは、結構むずいなと思ってるかな。
そうだね。うん。めちゃくちゃむずいと思うね。だし、そうなんだよね。で、まあそこは結構経験とかに基づいてた、やっぱり説得力もあるんだけど、まあとはいえ、結局が、うん、まさにね、スタンスを取って、こう、逆に正解がある、なんか論理的に正解があることだったら、逆に CTO はいらないみたいなね。なるほど。いやー、覚悟が聞けて、嬉しいです。はい。ということで、まあ、そんなチャレンジングな環境のユビーさんは今、採用とかってしてるんでしたっけ？
はい、採用は実はですね、さっきあんまり強化しないって話を一つめちゃめちゃしてまして、最近人材がすごい欲しいと思ってますと。で、まあ、やっぱりちょっと、PR タイムを挟むと、まあ、さっきも言った通り、やっぱり成長痛として、こういう成長痛が出るぐらい事業が複雑で大きくなってるっていうのはめちゃめちゃ面白いし、アセットが死ぬほど溜まってるんですよね。例えば、ね、もう1000万円メニュー見えてきたみたいなところもあるし、もちろん病院とか製薬企業みたいなところとも、ビジネス的なリレーションがすごい溜まっているし、みたいなところで、ちょっと、あんま具体的に、どこまで具体的に言っていいかわかんないから、ちょっと濁しちゃったけど、そういうアセット溜まってる、そこの、いろんなアセットを生かして、どういう価値を生んでいくかみたいなフェーズで、死ぬほど面白いので、みんなに来てもらいたいなと思ってますと。でどういう人に来てほしいかみたいな話もした方がいいのかな、これは。
もちろん。
はい。どういう人に来てほしいかというと、技術的にこういう人っていうのは、まあ、あらゆる課題があるので、あんまりこだわってなくて、やっぱり、 こういうカオスな課題、死ぬほど複雑なんで、やっぱ医療の課題って、それを、なんて言うんだろうな、やっぱ楽しめる人と働きたいですよね。うん。なんかね、ちょっと難しいな、これ。どんな人と働きたいの？
まあ、いわゆるというか、スマートクリエイティブ的な、
ああ、そう。
課題解決を楽しむみたいな。
そう。
スマートクリエイティブはいわゆるというとあれなんですが、まあ、Google のとかでよく出てくるやつだね。はい。
そうね。やっぱスマートクリエイティブだけで働いていきたい気持ちはすごい強いかな。中二病なんで。
いいね。なるほど。うん、素晴らしい、
ね。
ありがとうございます。ということで、ぜひこれを聞いたエンジニアの方とか興味あれば、ゆうくに、DM をしてみてくださいというところで、インスタグラムじゃないか。x.com で、はい。よろしくお願いしますというところで。はい。今回も聞いていただきありがとうございます。今回ですね、ユビの、ソフトウェアエンジニア兼 CTO の、ユークに来ていただいて、スタッフエンジニアの話してみました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後まで聞いていただきありがとうございます。気に入っていただけましたら、デブチャット FM のアカウントのフォローもお願いします。デブチャット FM で話してほしいテーマもお待ちします。また次回お会いしましょう。さようなら。